こんにちは、宮崎空港でね、不発弾が爆発したっていうニュース見てね、いやーびっくりしますよね。まあ僕はね宮崎出身で、もうね何十回と宮崎空港はね使ってるんでね、まあ多分ね僕もねそのね不発弾があったところをね飛行機に乗ってね何回かはね通ってんじゃないかなと思うとね、なかなかね、なんか、なんだろうね、怖いなってねやっぱね思いますよね。まあそれでねちょっとね考えたことがあったんでね、ちょっとね、今日はそういう話をしてみようと思います。バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。まあ宮崎空港ね不発弾、ね、80年間もね埋まってたっていうことですよね。なんかねやっぱり僕もねこのニュース聞いた時って、やっぱりね原因の方をねやっぱ考えちゃうんですよね。まあ80年前、もちろんね戦争なんでね、原因というとねまあ戦争になるんだけど、どちらかというとね日本の方が悪いっていうようなね戦争ですからね、そこがねなんだかんだっていうのはあれだけど、空港がねできた時、地質調査したのかとかね、やっぱ僕もね考えたんですよね。やっぱそこはね疑問にね思うわけですよね。だけどね確かニュースでね、どなたかがねなんか解説してたと思いますけど、そういうねあの資料とかなんかそういうのはね残ってないから、そういうね調査したかっていうのはわからないということだったんですよね。僕もね何回もねここ本当にあの宮崎空港ね使ってますけどね、ニュース見て初めて知りましたけど、もう何回もね、何回ぐらいって言ってた、3、4回、なんかね不発弾見つかってるみたいですね。やっぱりねちゃんとした全面のね、地質調査みたいなのはしてないのかなってやっぱ思いますよね。それでね僕が思ったのはね、このね不発弾ね、僕の目の病気で網膜色素変性症っていうのがあるんですけど、これはね、遺伝子のね変異の問題なんですね。これをね両親から引き継いで、それが、僕の場合は、38年後に、38歳でね発症したということなんですよね。だからね38年間は、言っちゃえばね不発弾だったんですよね。で38年後に爆発したと、そう言えると思うんですよね。だからね不発弾のまんまでね行ければよかったんだけど、38歳の時にね、爆発しちゃったわけですけど、だけどね、こう言っちゃなんですけど若い頃にねじゃなくてよかったなと思うんですよね。若い頃はもう何回も言ってますけど何にも病気特にね大きな病気なんかないし、本当に楽しく、過ごせたと思いますからね。だからね38年間もね、不発弾のまんまでいてくれてよかったなと思うしね。だけどね、欲を言えばね、死ぬまでね不発弾のまんまでねいてほしかったなっていうのもね、正直なとこではありますけど、しょうがないかって思いますよね。このね宮崎空港のね不発弾も80年間ね爆発しないで、 うん、しかもね爆発したのがまあねこの前の日向灘のね、まあ、地震の影響とか、うん、なんかね飛行機のまあ、うん、あのなんだ離発陸のね、うん、影響とかねまあいろいろあるみたいですけどね、うん、だけどね、うん、まあ飛行機がね近くにいる時にね爆発してないんでね、うん、まあ一番ねいいタイミングでね爆発してくれたのかなってね僕はねやっぱり思うんですよね、うん、初めはねやっぱりね原因とかを、うん、やっぱね考えちゃうんだけど、うん、やっぱ結果としてね、うん、ね結果としていい結果っていうのも変だけど、うん、いいタイミングでね、うん、そういう結果になったんだから、うん、まあこれからね、うん、そういうことがなければいいわけで、うん、だからね、うん、原因ばっかりをまあこのね僕の病気とかもそうだけど原因ばっかりにやっぱりフォーカスしないでね、うん、そこをね、うん、考えすぎちゃってね、うん、あの先のことをね考えられないっていうのは一番やっぱり、うん、まずいことだと思うんでね、うん、やっぱりね先のことをやっぱり、うん、考えて、うん、まあこういうね事故にしても何にしてもですけどね、うん、そういうふうにね思いますね。はい、ちょっとねなんか、うん、まとまりがあるようなないような、うん、話だったと思いますけどね。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。それではまた。